主はこう言われます。あなたに欠けているものがまだ一つある。星野富弘さんの詩の中にタンポポという詩があります。こんな詩です。いつだったか君たちが空を飛んでいくのを見たよ。風に吹かれてただ一つのものを持って旅する姿が嬉しくてならなかったよ。人間だってどうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば空を飛べるような気がしたよ。という詩です。まあ、タンポポの黄色い花はやがて白いふわふわの綿毛に変わります。風が吹きつけると白いふわふわの丸い塊がばらけて空高くに飛んでいきます。誰でも一度はふっと息を吹きかけて飛ばして遊んだことがあるでしょう。まあ、これはタンポポの種であるわけですけれども、まあ、遠くまで飛んでいって、まあ、そこからまた芽を出すわけです。このタンポポの種は風に乗って数キロメートル先まで飛んでいくといいます。ただなぜそれほど遠くまで飛んでいけるのか、その仕組みはよく分かっていなかったそうです。まあ、種が軽いというのはもちろんですけれども、長時間にわたって飛び続ける仕組みはただ軽いだけでは説明ができません。そこでイギリスのエジンバラ大学がレーザー光を使ってタンポポの種のその綿毛の周りをどのように空気が流れているのかということを調べたんです。その結果分かったことは、種の周辺にその下の部分かな、渦が形成されて、その渦が種を下から上へと押し上げているということが分かったというのです。実にうまくできているものです。まあ、このような小さなタンポポの種まで流体力学を使って空高く飛んでいく、その仕組みを研究している人たちがいるというのは、まあ何とも言えないわけですけれども、まあ、星野富弘さんはタンポポのふわふわな種が飛んでいくその様子を眺めていて、まあ、それは重たい余計なものを全部捨てたから飛べるんだよね、まあ、そのように感じたわけです。ポエムなのだから流体力学など知らなくても感じたままで良いわけです。そして私たちもそんな気がするのではないでしょうか。重たい余計なものを捨てたからふわって飛べるんだって。そして私たちも同じように余計なものを捨てれば空高く飛んでいけそうな気がする。もっと軽やかな人生を歩めそうな気がする。ただタンポポの種は全部を捨てたわけではないのです。風に吹かれてただ一つのものを持って旅をしたのです。星野富弘さんはその姿を見ていて嬉しくなった。ただ一つのものというのは、まあこの場合種そのもののことを指しているのでしょうね。それはタンポポの言うなれば命です。それさえあれば十分というわけです。そして私たち人間だってどうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば空が高く飛べるような気がしたよと星野さんは続けるわけです。人間にとってどうしても必要なものはただ一つ。これは聖書の中でイエス様が何度も私たちに教えようとされている真理です。ある日、イエス様の前に一人の若い議員がやってきて、ある質問をします。彼が発した質問は、今日でも多くの人が知りたいと思っているものです。それは、何をすれば 永遠の命を受け継ぐことができるのですかという質問でした。この質問に正しく答えることのできるお方は世界中でただ一人、イエス・キリストしかおられません。なぜならイエス様ご自身が永遠の命を私たちにくださるお方だからです。ではこのイエス様はこの質問に対してどのように答えられたのか。それはこの質問者を当惑させる予想外のものでした。ルカによる福音書の18章18節から、またもう一度少しずつ読んでいきます。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。マタイによる福音書にも同様の物語がありますが、そこではある青年となっています。つまり、若くして成功した一人の議員さんだったんでしょうかね。あるいは上流階級の人とも訳せます。それがイエス様のもとに訪ねてきたということです。彼はイエス様に、良い先生、何をすれば永遠の命を継ぐことができるでしょうかと尋ねたわけですが、この受け継ぐと訳されている言葉はもともと相続するという言葉です。このような表現はある意味正しい表現だと言えます。私たちは神様の子供です。だから親である神様から遺産を受け継ぐ権利がある。それはまさしく永遠の命、永遠の命を相続する権利がある。ただ若い議員は、彼が求める永遠の命が今質問しているイエス様の命と引き換えに受け継ぐことになるのだとは知る由もなかったことでしょう。通常遺産というのは親が死んで自分のもとにものになるわけですから。ところで、この若い議員の真剣な質問ですけれども、この質問には致命的な誤りがありました。それは今日でも多くの人が犯しやすいものです。それは永遠の命を相続するために何をすればよいのかと尋ねていることです。この何をすればという言葉は、より正確にはどんな良いことをすればよいのですかと聞いているのです。どんな良いことをすれば永遠の命を得ることができるのですか。それを象徴しているかのように、イエス様に対して良い先生というふうに呼びかけています。イエス様のことを良い先生というふうに呼ぶ人はとても珍しいと思うんですよね。それはイエス様が良いことを教える先生、倫理的に正しいことを教えてくれる教師であると思っての言い方なのでしょう。それに対してイエス様は、なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいないと言われました。この言葉は一瞬私たちを惑わせるのです。なぜかというと、神お一人のほかに良いものは誰もいないというわけですが、イエス様は神様じゃないんですかって。イエス様は神様の御子なのですから、イエス様を良い方と呼ぶのは間違ってはいないんじゃないですかっていうふうに、ここを普通読むと感じてしまうのではないでしょうか。イエス様は彼にこう言ってるのでしょう。神だけが良いものであるのに、私のことを良いと呼ぶからには、私を神だと信じているのか、私の言うことを神の言葉であると信じて聞くのかと迫っているのです。 ただどれほど良い先生と呼び正しい生き方を尋ねたところで人間は誰も良き善を実行できないし、そもそもキリストの教えとは単に道徳的な善悪を教えるものではないのです。だからこのような質問自体ナンセンスであるということをイエス様は彼に伝えたくて、なぜ私を良いというのかと言ってるような気もいたします。あなたの質問はそもそも間違っている。まあ相続ですから、永遠の命を受け取ることが相続であるならば、子供は通常法的には無条件にそれを受け取ることができるはずです。子供が何かをしてそれを受け取るものではないはずです。正当な権利として認められているはずです。しかしそのことがわからないと、永遠の命を相続するために何をすればよいのかというところで私たちは生きてしまうことになってしまうのです。イエス様はここであえて若い議員の質問に合わせて答えを続けていかれます。それは彼に考えさせたかったんだと思うんです。自分が今問いかけている質問はとてもナンセンスで無理なことを聞いているんだよということをこの青年に悟らせようとしているんではないかというふうに感じます。この青年の質問に合わせるようにしてイエス様はこう答えます。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだというふうに10回の半分を彼はイエス様は彼に、言います。するとこの若い議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと返事します。まあ、本当に真面目な青年だったんですよね。そう思います。しかしそれでも何かが欠けていると感じていた。だからそれを知りたくてイエス様のもとにやってきたのです。案の定イエス様は彼にこう言われました。あなたに欠けているものがまだ一つある。あなたに欠けているものがまだ一つある。まあ、青年もそのように何かを感じていたからイエス様のもとに来ているので、何だろうか、私に欠けているものは何だろうか、そう思うわけです。何時なお一つを欠く。私たちは自分自身を見つめたとき、一つだけかな、あれも欠けているしこれも欠けているような気がする、一つどころかあれもこれも全部欠けているような気がする、そうではないでしょうか。しかしイエス様の目から見たとき、人間にとって欠けているもの、永遠の命をいただくために欠けているもの、それはたった一つなのかもしれません。で、この一つという言葉を読むときに、マルタとマリアの物語を皆さんは思い出すのではないでしょうか。イエス様は、マルタマルタ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている、しかしなくてはならないものはそう多くはない、いや一つだけである、と言われました。私たちにとって本当に大切なことはただ一つなのです。しかし小さい時から律法を守ってきたと自負するこの若い議員はそれを書いていました。だから一体それが何なのかを彼は知りたいのです。それでイエス様は言葉を続けられます。では持っているものをすべて売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。この青年が欠けていた一つのものとは何でしょうか。持っているものをすべて売り払うことでしょうか。貧しい人々に分けることでしょうか。天に富を積むことでしょうか。それともイエス様に従っていくことでしょうか。 一つと言いながら四つのことを言ってますよね。しかしこれを聞いて若い議員は非常に悲しくなります。そしてイエス様のもとを去っていったと続きます。それは彼がとても金持ちだったからと書かれてあります。まあ金持ちであろうと貧しかろうと、自分が持っている大切なものを全部売り払って人に与えることなど簡単にできるものではありません。それをすることが、じゃあ私たちのなさなければならないたった一つのことなのでしょうか。でもそれはこの青年のように誰にもできることではないのです。自分に欠けているたった一つの大切なものが何であるか、それを知るためにこの青年は自分自身の無力さに対して悲しむ必要があったんですよ。彼は律法をすべて守ってきたと言いました。律法をすべて守ってきたということは本来愛に生きてきたということを意味しているはずなんです。それに対してイエス様は、お前は随分大きなことを言うもんだ、立派に小さい時から全部やってきたなどと、ならば本当の愛を私に見せてごらん。持っているものをみんな売り払って貧しい人々に分けて本当の愛を見せてごらんと言われたわけです。そのように言われたイエス様は、まさに宇宙の王の王であるにもかかわらず、すべてを捨てて人となり愛を示されたのでありました。しかしこの若き青年はそれができませんでした。自分は道徳を立派に守っていると自負してきた彼のその仮面をイエス様は剥がされたのです。彼はイエス様に丸裸にされて、愛のない本当の自分の姿を見せられたのです。本当の自分の姿を見て彼は悲しくなったのです。彼は永遠の命を受け継ぐためにかなりいい線を行っていると思っていたのでしょう。しかし元来真面目だったので、まだ何かが足りないという気もする。イエス様にお尋ねすればきっとあと一つ二つ、こうすればよいと言って導いてくれるに違いないと思ってやってきたのです。ところが思いもよらない答えが返ってきた。一つ二つのアドバイスどころか、イエス様のお言葉は根底から自分のやってきたことを覆すような言葉だったのです。それはまるで自分の存在が否定されるかのように、全くダメだと言われているような、そんな厳しい言葉として彼の心を貫いたのです。彼は悲しくて仕方がありませんでした。彼はいたたまれなくなってイエス様のもとを去っていきます。そんな後ろ姿を見つめながらキリストは言われました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これは決してお金持ちは救われないということではありません。お金持ちであろうとなかろうと、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのだろうかと考えて生きる人にとっては、永遠の命ははるか彼方だということです。つまりそれは不可能なことなのだと言っているのです。なぜならば自分の力で永遠の御国に入ろうと思うならば、完全な愛を生きているものではなければならず、罪をたった一つでも天国に持ち込むことが許されないからであります。それなのに私たちはたった一つの罪すらもやめられないのです。これを聞いた人々に動揺が巻き起こります。それでは誰が一体救われるのか。これは当然の反応でしょう。そこでイエス様はこう言われました。人間にはできないことも神にはできる。人間にはできないことも神にはできる。永遠の命を受け継ぐために私たちにできることなど何一つない。 しかし人間にはできなくても神様にはできると言われたのです。つまり神様が私たちに永遠の命を受け継ぐことができるようにしてくださるということですよね。そのために何時なお一つを書くと言われたのです。ということはその書いているものとは何だったのか、その答えはイエス様ご自身を書いているということです。神様を書いているということです。人間にはできないからこそ何でもおできになるイエス様ご自身を信じて委ねてそして従っていくしかないのです。だからイエス様は彼に私に従いなさいと言われたのです。イエス様に従うために富も名声も権力も無用なのです。むしろそれは邪魔でさえあるのです。だからそれを捨ててしまいなさいと言われたのです。何時なお一つ書く、この大切な一つのものを選び取ろうとしていた人物のことも聖書には描かれています。先ほどのマルタとマリアのマリアですよね。彼女は罪深い女性でした。ある日イエス様はマリアの家にやってきた。姉のマルタは接待に忙しく駆けずり回っていたのですけれども、この妹のマリアはイエス様の足元にべったりでイエス様の話に聞き入っている。マルタは何もしないマリアを見ていてイライラしてくると、イエス様はマルタに優しくこう言われた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。ここにたった一つのこと、なくてはならないたった一つのこと、青年に対してお前に欠けている一つのこと、それを選んだ女性が出てくる。彼女はそれを選んだ。マリアはじゃあ何を選びましたか。彼女が選んだものはイエス様であることが分かりますよね。イエス様のそばにずっといたいと願ったのです。またイエス様の弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちもそのなくてはならないただ一つのものを持っていたことが分かります。例えばあの美しの門でペテロが足の悪い乞食さんにこういう言葉を語ります。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。その後何と言われましたか。ペテロが持っていたもの、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと言われました。つまりペテロが持っているのは金や銀ではありませんが、彼が持っていたのはナザレの人イエス・キリスト、イエス様を持っていたし、そのことを自覚していたし、そしてイエス様が私のうちにいてくださるならば何でもできると信じていました。イエス・キリストの名によって起きなさい、そして歩きなさいというと、この足の悪い男性はすくっと立ち上がり歩き始めた。私たちは持っているでしょうか。何時なお一つ書く、そうイエス様が私たち一人一人にも今日語られているとするならば、私たちはそのなくてはならないたった一つのものを持っているだろうか。当然持っていますよね。持っていなければこの場には集まってこないでしょう。ただ持っているんだけれども、その自覚 く、あるいはその確信に乏しいということはあるかもしれないですね。あなた方のただ中にね、そこを宮として聖霊の神様が住んでくださっていることがわからないのかってパウロは言いました。何時なお一つを書く。私たちはこのキリストの言葉を自分に語られた言葉として今日受け止めたいと思います。神様の目から見て私たちに欠けているものがもしあるとするならば、そう多くはないのです。いや、ただ一つだけなのです。それは主なるキリストをいつも心にお迎えし、共に生きているかどうかです。イエス様は私たちと一緒に永遠の御国にまで進んでくださる方です。永遠の命とはイエス様に始まってイエス様に終わるのです。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。私たちが入る余地などないのです。すべてイエス様から始まってイエス様で終わるのです。そのイエス様を持っているか、イエス様と共にいつも生きているか、それ以外のものにアクセスしてないか、それ以外のものを得ようと一生懸命なってないか。私たちは今一度イエス様のことを見つめたい。まあ今コロナウイルスの問題ですけどね、これもそうだと思うんです。コロナウイルスに勝つためにはどうしたらいいんだろうかって世の中の人は言うでしょう。でも私たちはだからイエス様が必要なんですと、イエス様が全部私たちを守ってくださるって、いろいろなことが起こるたびに私たちは信仰を新たにさせられるのです。イエス様だけが私たちの救いの岩であり私たちの酒どころなのです。そのことを新たにさせられるのです。そのような新たにさせられる、そのようなことがもう日々起きてきている。イエス様はもうすぐそこまで来ておられるんだなと思います。イエス様を救い主として信じてイエス様の愛の中に生きていく、それしか実は私たちはできないのです。でもそれでよい、なぜならばそれこそ福音だからです。このことを改めて今日覚えたいと思います。